はい、ルカの福音書の11章ですね。11章の33から36という短い箇所です。ここのところは分かりやすいようだけれど、ちょっと意味がですね、どうもはっきりしないというような表現があります。普通はですね、よくこういう聖書と別にはですね、どういうふうに言われるかというと、目は心の鏡とかいうふうな言い方をしますよね。でもそういう普通の使い方と非常に違った言い方をここでしてるんですね。違った意味で言っているわけなんです。普通はその目を見たら心を反映してる、これはもう常識で普通にわかることですね。汚れた目を、よどんだ目をしている人は心もよどんでいる。これはもうどうしてもそういうことになってくるわけです。ですから、乳児、赤ちゃんというのはですね、そういう悪いことは考えたことはないから、非常にこの目が澄んでいると。で、これは犬なんか動物でもですね、わかるわけで、非常にしっかりと育てられている犬はですね、目もしっかりしていると。ところが、いつも人にですね、石を投げられたり、追われてる、野良猫とか野良犬まで、どっか目がおどおどしているわけですね。絶えず伺うような、弱々しい、恐れるような目をしていると。こう、生き生きとした目をしていないわけです。で、まあ、そういう意味でですね、目は心の、この鏡だという、そういう言い方はよく使われるわけですよね。これも誰でもわかることです。だから、それは別に聖書とあんまり関係がないわけです。目はある程度心を反映している、あるいは場合によって相当程度反映していると。目を見ればわかると。例えば相手がですね、自分に敵意を持っているのか、あるいは好意を持っているかということは、相手の 目つきとか目の感じ、眼差しでわかるということもあるわけですよね。確かに。でそういう意味で心を不思議な方に、この普通のですね、この目っていうものは科学的にはですね、水とかタンパク質とか脂質とかでできているわけなんですけど、他の器官を手を見くら見たってその人柄はわからないわけですよね。その体の一部を見たってわからないわけです。ほっぺたをいくら見たってこれはわからない。血色がいいとこれも一時的なことでわかりますが、とか目というのはですね、その心の状態を反映すると非常に不思議な器官だということなんですね。まあ、とても不思議なことです。タンパク質やら脂質やら水でできているようなものは、なんでそんな心をいうものを反映するのか、これ目だけですからね。体の他どこ見たからってわからないわけです。心はわからないんですよね。非常に手入れきれいにしてあるから、それは気がきれいかと心は非常に汚れていると。手は非常に荒くれだってですね、汚れている。もう不思議くれだってるけど、心は非常に素直だって。これもこれでも仕事の関係であることですから。まあ、そういう意味でですね、目は心を確かに表すんですよね。けれどもですね、ここのお菓子はそのようなことを言っているとは違うわけなんです。で、私たちはそう今言ったような意味でですね、目は心の鏡だというふうなことだから、ここをそういう気持ちで読み込んでしまうとですね、どっかおかしいなと、いうことになります。全くそういうことを今言ったようなことを言っていないからなんですね。どういうことかというと、まずこの灯火、さっきも言われたようにこれはですね、現在ではまあ分からなくなってしまったんですね。台の上に必ず置くとですね、食台の上に必ず置くわけですよね。そうしなければ、端っこに置いとったら非常にこのとにかく油っていうのは非常に貴重なわけです。この燃やしてしまう、これ何で作るか、油は、これはオリーブとかで作るわけですよね。日本だったら菜種油と、これは食べられるわけです。食用になるわけ。食用のものを燃やしてしまうって言うと、すぐに燃えてしまうわけですよね。ですから、食べられない人がたくさんおる時代、飢えてる人もたくさんおる時代だから、食べられるのを燃やしてしまうということはですね、これはとっても豊かにはいつもできないわけです。普通の人にとっては、だから夜に一晩中ですね、燃やすことは考えられないことです。二宮金次郎っていうのがですね、勉強しようと思ったら、こんなもん明かりもったいないんだ、使うなって言われ、だから自分でですね、菜種をまいて、そして種を作ってですね、そして潰して、これ菜種を潰したところで油なんか出てくるもんじゃないですよね。今日のような非常に精密な油を絞る機会がなければ、そういうことを考えてわかりますが、この昔の時代、昔といってもこの電気が出る前ですね、はものすごくとにかく夜っていうのはほとんどの家はみんな真っ暗だったわけですよ。そういうことをほとんど私たちは考えないわけです。 まあ、テレビとかの影響もあってですね、昔のでも高校と明かりがついてるもんだから。それで、一応、松明であるとかですね、この、油を燃やしてある、灯火をしてあるけど、横からものすごい光を照らしてるわけです、当然ね。そういうことで、なんとなくわからなくなってますが、ここでそういう意味では、灯火っていうのはです、ね、真っ暗の中でそれを引っ越えたらですね、そのあたりがぼやっと明るくなるわけですね。そういう、非常にこの灯火っていうのは大事なもので、みんながおる中心に置きなさいと。そういう意味がこもってるわけです。だから今だったら天井からでもどっかでピカーって光ってくるわけですからね。どこにでも部屋にもあるわけです。だからその、こういう灯火のありがたさ、大切さっていうか、まるっきりわからなくなってしまってる。で、これは、私なんかの場合はですね、戦後間もなく今の家行った時にはですね、電気をつけてもらえなかった。その山のところだからですね。途中に電信柱をいくつも立てないかんから、そこの人がですね、みかんの木が揺れるから、台風の時に、だからそんなこと立てたら困るなんて言われて、なかなかそこに電信柱なんも立ててくれなかったと、よく父が言ってましたけど、それでランプの生活をしたわけですね。ランプになって、それこそこう部屋の真ん中を置くわけです。まあ、それで毎日毎日ランプが黒くなるこのガラスを磨くのが私の小学校の低学年に帰ってきたらすぐに仕事だった。うっかりしてパカッと割ってしまうと。だから怒られるということがありましたね。で、そういうのを未だに忘れることはできないんですね。その暗い光でですね、小さな小さな机で、勉強したということだったんですね。勉強もこんな小さな机でですね、このランプを置いて、そこで、まあ、兄弟で、まあ、顔を、本近くに寄せ合ってこういうふうに勉強すると。まあ、そういうのを覚えてます。だからここでですね、そういうふうに灯火を置いたらですね、わざわざ非常に大切なものだから隠しておく人はいないんだと。これはもう当時のことを考えたら、想像すると分かってくると。で、入ってくる人にみんなあの光が見えるようにするんだと。台の上に置くんだと。で、それはどういう意味かというと、あなた方も実はそのような灯火となってですね、輝かしなさいという意味がまずあるわけですよね。それはマタイの福音書でははっきりそういうふうに書いてあるところであります。あなた方の神を信じて良き行いによってですね、光を輝かしなさいと。要するにみんなが見えるようにしなさいという。それとこのところとどんな関係があるのかというわけですね、次の。ここが分かりにくいのはですね、体という言葉が日本語の体と相当意味が違うからなんですね。聖書にはもう一つ、サルクス、肉とか訳されていることがあります。普通我々はまず肉だとか言うと食べ物肉しか言わないわけなので、それも違和感がありますが、肉に従う者は滅びに至ると言ったあるんですね。聖霊による者は命を得る。そういう言い方でよく肉とかいう形をですね、肉による感情とかそういういろんな意味ですね、この世の様々な欲望、みんなこの肉って言ってる、この世のですね、人間的な名誉にしても知識にしても、食欲や性に欲がある、いろんなことも全部そういうことを言っていますが、ここで言ってる体っていうのはですね、ソーマって言ってですね、人間の存在全体、体も霊的なもの全部まとめた目に見えない部分も含めた全体をこのソーマっていう言葉で言うわけなんですね。そのことをまず知っておかないと、普通の肉体だと思うと大きな間違いなわけです。ソーマっていうのは体で、サルクスっていうのは肉というふうに、肉っていうところ人間的な情、欲望、普通のこの世の思い全部肉っていうふうな、肉的な思いとか、肉に従うものっていうのはそういう意味なんですね。で、ソーマっていうのはこの霊的な部分も全部含めてを、全体としての人間をこのソーマっていうんですね、体。で、こんなことはですね、日本語を考えると、まあ、決してわからないことですから、そういうふうに日本語のままでここを読んだら分かるはずがないわけですね。あなたの体の灯火は明で、体って肉体の灯火はどうして明なのかと。意味が不明ですよね。この肉体と灯火はいらんは関係ないわけです。肉体は肉体ですから。むしろ肉体を一番大事なのはこれ口から入る口なんだと。口からどんな食べ物をするか、血とか胃とか内臓とかいうことになりますからね。それで、もう一つこういう使い方。教会なし、こういう集会はキリストの体である。でもこのソーマっていうのが使われているわけです。ですね。教会、集会、 こういうキリストを信じる人たちのこういう集まりはキリストの体であると言われているんですね。この集まりそのものがキリストの体なんだと。全体として一つの有機体だったんですね。いろんな働きをする。手も足もあるように、目もあるようにと。キリストの目に見えない体と。まあそういう時にもこのソーマが使われる。そういう霊的な部分を含めた全体をソーマということで使うんですね。そしたらここでですね、あなたのその体の灯火は目であると。これが、そのままでしたらわからないわけです。目が澄んでいたら全身が明るくなっている。これはどういうことかというとですね、あなたがですね、明るくなる、体全体明るくなる、その元になっているのが目であると。目がですね、まっすぐ澄んでいたら光が入っていって体全体が明るくなるんだと。要するに目というのがですね、ウィンドウだ、窓だって言おうとしているわけなんですね。光を入れるか、シャットアウトするか、その窓なんだと。もちろんこの目というものは霊的な意味の目を言っているわけです。普通の目ではないんですね。あなたの体の灯火、あなた体全体明るくするのはそれは目であるとですね。目から光が入ってくるんだと、まあそういう意味で言っているわけです。そしてですね、ここで、重要なのがですね、だから目が澄んでいるという、この澄んでいるという表現なんですね。これがキーワードになっているわけです。目が澄んでいたり光が入ってきて、そして体全体が明るくなって、だから食台においてこの世の人にも光が見えるようになるんだと言おうとしているわけですね。そういうことになるために決定的なこの目が澄んでいる。これはですね、だからこういうところはちょっとギリシャ語で言わないといけないんですけども、ハプルスですね。ハプルス。で、このハプルスという言葉はですね、いろんな日本に訳されるわけですけど、元の意味はハプ。これね、強調して S が入るわ。このハプ。これ S が入ってですね、プル、PL。シンプルという語源になってるんですね。これは。ハプルス。シンプル。他にもこういうふうに、はっていうときには S が入ってですね、塩、ハルスっていう、それがソウルということになったりしますが、他にも例があります。で、この元の意味は単純という意味なんですね。ここで、住んでいると訳されていることは、本来の意味は単純であるわけです。ですからここのところはですね、英語訳として一番よく読まれてきた、キング・ジェームズ訳というのはですね、イギリスで1600年代の初めに作られてから現在も読まれている。もう400年もになるわけですね。一番英語訳として読まれてきたその、まあ、直訳的にしてありますので、When thine eyes is single、シングルという言葉を当てているわけです。シンプル、シングル、同じような意味で、単純である。シングルって誰でも知ってますよね、一つだと。あなたの目が単純一つであったならば。一つっていうのはまっすぐ一つの方向を向いているという、そういう意味で単純ということ。そういう訳語を使っていることでわかるように、このハプルスというのはですね、本来はこの単純、まっすぐ一つ一つだけっていう、そういう意味なんですね。そういうふうにまっすぐ向いている。これはもう清い、清らか、住んでいるということにもなるわけです。だいたい汚れた考えっていうのはあちこちいろんなことを考える。人の裏を考えたら陰で欺いてやろうかとか、そういうふうな複雑な言ってることと裏が違うというの。これは汚れてるというわけですね。はい、何かあげますと。裏で何か考えてると。これは汚い考えと言いますよね。だいたい二つ見て一般に分かれるのほど汚れているということ。まっすぐ向いているのはこれも清いということですよね。 だから、大体この清いものっていうのはまっすぐ、例えばこういう花とか自然っていうのはまっすぐ見て偽りがないわけです。だから人間は二心、三心、いくらでもこう分かれてるというところなんですね。口で言うことと思ってることは違うと。これも汚れてるということです。まあ、そういうふうにですね、この目がどんな目であるかということによって、あなたの体全体が明るいかどうかになると。目が濁っていたらですね、あちらこちら見た、こっちらも見た、いろんな見方によって変わるんだと。まあ、そういうことですから、ここで言おうとしていることはですね、すべて様々なことをどういう心の目で見ようとしているか、どんな方向を見ているのかと、それがまあ決定的になるというわけです。これはもう人間を相手に見る場合でもですね、相手の人間を見たとき何を見ようとしているのか。それは人間関係でも絶えず人間相手を見ようとするわけです。自分中心に見るっていうことも多いはずですね。自分を大事にしてください。愛してください。これは子供がお母さんを見るときはよく、そういうことだと思いますね。友達関係でも。まず自分中心で、自分を相手がよく思ってください。その相手の気持ちを欲しいというと。愛が欲しいと。そういう目で見てるはずです。自分中心というのはですね。それから相手を何か奪おうとかですね。欲望とか名誉とか褒められたりとかですね。そういう何か相手から奪おうとするような目。そういう欲望のあるような目っていうことも当然あるというわけですね。でそういうふうに人間関係においても様々な目で相手を見ていると。だからそういうふうな欲望的な目ってのはこれ言えないはずですね。だから言ってることとここと違うと。そういう濁った心ということになるわけです。ですから私たちが様々なものを見る目、人間に、まずいつも我々はこういう人間と出会う。家庭でも職場でもどこでも。その場合にどんな目で見るのか。その時にですね、神様を見るまっすぐな目で相手を見るということですね。非常に悪い人でもですね、その背後に神様がおるんだと。神様をまっすぐ見つめた上でですね、どうか神様、この悪い人、悪いように思う人でも悪いことを言う人でも、神様が手を引っ張ってくださいと。魂を引っ張ってくださいと。そういう目で見るということができるわけですね。そういう神様を見るまっすぐな眼差しがあったら、何を見てもですね、それは正しくされるということがあります。そういうことで、まず人間を見る場合でも神様を見るまっすぐ 見ながら人間に関わると、まあ、そういうことなんですよね。目が大事だと。そうしなかったら神様を見ると、こういう礼拝の時だけ神様一応見ても、あとパッと人間物事お金地位見よったらですね、何個も見よったらすぐに汚れてしまうということです。ですぐにこう腹が立ってきたりですね、憎んだり妬んだりなんかが起こってしまう。ですから、まずそういうふうに、私たちの心の窓っていう目をですね、心の目を開いておって神様に差し込んでくるようにしておくと。そうしたら、私たちもまた他を見るときにも、そういう目で、良い目で見ることができるしですね、そういう光を受けれたら、周りの人もわかるんだというわけです。まあ、それで最初にこういうつながりが出てくるんですね。灯火を燃やして暗いところの奥の人はいないと。いつでも置くんだと。だけど私は神様はですね、イエス様、あなた方にその灯しの光を与えようとしとんだというわけです。だから閉じてはいけないと。うっかりすると、その心の目を閉じてしまって神様の光を入れないでですね、で、何か汚れたようなものを入れようとし、入れてしまうというわけですね。そうしたら、せっかく神様がですね、お膳立てをして光るように灯しになるようにしようとしているのに、わざと隠すと同じだと。役に立たないではないかと。まあ、そういう分かりやすく言えばですね、こういうことなんですね。あなた方が、だから心の中にですね、ある光ってる輝いてるのがあるのかと、気をつけなさいというわけですね。そういうふうに人間関係で悪いことを考えてたらですね、心は暗くなるはずですね。それを気をつけなさいというわけです。それは心の窓を閉じて神様の光を入れてないと。いうかですね、人間的な思いばっかりでこうぐれぐれぐれと考えよったらですね、確かに神様の光向いてなかった。そうなる。誰でもそういう経験があると思いますよね。そういうことをいつも注意してなければ、いつの間にかですね、そういう神様の光を入れるウィンドウを閉じてしまっているんだと。これは人間もですね、 実際にそういうこと起こりますよね。目で見える形、いわゆる引きこもりっていう、もう外へも行きたくないと、外のいろんな光ももう見たくない、綺麗な自然も何もいらないと、もう本当にいや音を締め切ってしまうようなですね、家からも出られなくなる、それぐらいですね、いわゆる物理的にもですね、部屋の中に閉じこもって閉めてしまう。どうしてこんな暗いところに。で、そういう家が私の近くにも、我々近くにもありましたけど、昼でもですね、どういうことか戸を閉めておくわけですね。本当にまあ暗い状態で、そこの人たちも非常に暗い状態で、そんな話をしようとしなかったようなことが あったわけですね。まあ、ここにも一度二度ずっと前ですのことで連れてきたことはあったんですけども、もう命の身とか渡しておったわけなんですけど、なかなかこの人自身がですね、家族のようなことを開こうとしなかったということはあります。まあ、そういうことでもわかりますが、でもそういう特別な人、引きこもりとかいうですねだけでなくって、人間はみんなそういうことを霊的にはしているわけなんですね。わざわざ人間関係ですね、悪いことを考えたり憎んだりしてですね、わざわざ戸を閉めてですね、神様の光が入ってこないようにしているわけです。自分という中に引きこもってしまっている。そういう状態でないように気をつけなさいと、ここはそういうことでもあるんですね。イエス様ってね、いつもそういうふうにですね、なんか非常に深くですね、人間の心、いつもある心を見抜いた上で言ってる。でちょっと表面だけ読んだら、私たちのさっき言った常識的なですね、目は心の鏡だなんていうことだけで、思ったらとてもよくわからないところです。で、今言ったのこともですね、英語訳の中でわかりやすく訳しているのがありますが、それをちょっと参考に、っておきます。そういうふうにどうしても限界があるわけですね。日本語でどうしたって体というのとそもそも違うわけ で、今日本語でも早違う、灯火って言ったら今もイメージがわからないですね。電気がパーッと光ってるわけだから、そういうふうにやっぱり昔のこと、あるいは昔のままのこの意味っていうことを少しなりともこう考えながらしないとやっぱりよくわからないところありますね。ちょっとこのわかりやすい訳です。 Your eyes is the lamp for your body とね、わかりやすいですけども、Your eyes is the lamp of your body. Lamp. Your eyes is the lamp of your body. あなたの体の灯火である。あなたの目はですね。で、これはまあ言ってして。で、アピュア愛、ここはピュアに訳していますが、さっき言った単純な目、アピュア愛、レッツサンシャイン、サンシャイン、太陽の光ですね、イントゥヨソウ、A pure eye lets sunshine into your soul っていうのは、そのまた単純な目、清い目はサンシャイン、太陽の光をあなたの魂に入れるのですと。ですね。A pure eye lets sunshine into your soul。ですね。まっすぐな目、清い目は太陽の光、神の光をあなたの魂に入れる。ということですね。But evil, but an evil eye, しかし、よこしな目をシャッツアウト。これは日本語にもなってわかりますね。シャットアウトすると。シャッツアウト the light. And plunges you into darkness. プランによって引き込むですね。これだけちょっと分かりにくいですけども。An evil eye shuts out the light. 良くない目、悪い目は、shut out the light. 光をシャットアウトする。入れない。And plunges you into darkness. そしてあなたを闇に引っ張り込むんだと。こういうふうな分かりやすい訳にしていますよね。だから、こういう意味で分かる、この先、最初に言いましたように、清い目、単純な目っていうのが非常に大事だという、それが分かれ目になるわけです。ね、どんな目で見るか、ということですよね。悪い目があったら、そういうふうに、悪い目っていうのは複雑にあちこち考えて、裏を考えていろいろする。そういう目は光がシャットアウトされてしまう。で、私たち闇の中に引っ張り込まれてしまうと。ですからこれは人間を見る目でも周囲の出来事を見る場合でもどんな場合でも全部これ当てはまることですね。この世のさまざまな出来事に関してもですね、そういう複雑な目で見た、もうこんな悪いことが起こるんだと、これはもう悪魔がおって神様よ何だとかですね、何の意味もないわ、みんな偶然やとかです、ね、そういうふうに複雑な目でいろいろ見よっても何にもならないわけです。そういうことを言ってたらですね、だんだんその魂は引っ張り込まれてしまうんですね。でもいろんな出来事があってもその神様をまずしっかり見つめてよ、意味がどうしてかわからないけど神様ある深い意味を持って全体強いことへと導かれようとしてるんだと。あのような非常に悲劇的なことが起こってもそれを当事者たちがですね、どう受け止めるかで確かにですね、非常に深い世界へと入っていけるはずなんですよね。ものすごい苦しい経験をしても。それは確かにあることです。自分の子供がですね、事故で死んだとか殺されたとか、もうそんな不幸なことはないと。相手を恨んで恨んでしたらますます暗くなるはずです。それが今言った悪い面になるわけです。人から人を悪く言われたと。憎んで憎んでしたら、それは悪い面を自分で持って光をシャットアウトすることになる。でその時にそういう悪いことが起こってもですね、何かこれはより深い意味があると。神様はこういう非常に苦しいことや悲しいことを通して、さらによりところへと、深いところへと導くことされてるんだと。神様の愛をまっすぐ見つめる。それがこのここでいう単純な目。まっすぐな目なわけですよね。そうしたら光は確かに入ってくるわけです。ですから、周りが悪いんだというふうなことを言うのは、これまた見事な目になるわけですね。あいつが悪いからこうしてなったんだ。誰でもこういうの思うはずですけど、そういうふうに思ったって何にも確かにいいことは起こらないんですね。だんだんこういう調子を重ねたら暗くなるばっかりです。ですから、私たちも感情的にですね、何か悪いことされたり言われた、あの人は不思議な人だったと思うけど、冷静になったらですね、静かになると、あ、このことを通して、友達が与えてくれない何かを神様がそういう敵対する人、侮辱するような人を通して与えようとしてるんだと。そういう目で神様を見るというわけです。まあ、そういうふうにですね、目というものは確かに非常に大事ですよね。どんな目で見るのか。で、だから、まあ、そういう人間以外にもこの出来事を今言ったように、これかもう一つ自然の出来事もそうですよね。自然の様々な太陽や星や、今夜中にですね、非常にこう強い光の星が東の空から見えます。見てない人はぜひ見ておいてほしいです。だいたい明けの明星なんてなかなか見れない。朝寝坊の人はなかなか見れないしですね。朝は忙しいと思ったら、明けの明星見ると季節に時になっても、外へ出てまた見ようかって、まだ暗いのに朝行ってですね、見るやつはほとんどいないと思いますが、今、深夜頃に東の空に見えます。非常に強い光。今朝のようにですね、とても空気が澄んでる時のとっても強い光です。ですから深夜の明星とも言われたりするんです。それは木星なんですね。12時ぐらいまでまあまあ大概の人起きてると思う。大概でもないかもしれないけど、起きてない人は頑張って12時ぐらいにですね、天気がいい時に見てくださいね。もう誰が見ても星の音痴の人にすぐに分かるぐらい強い光ですからね。 で、宵の明星とか明けの明星も非常に強いんですけど、まあ、夕方はガサガサして非常にこう慌ただしいし、車の音がいっぱいですよね。だから深夜だから非常に静まり返った中で誰も見てないような時か、あと光ってます。木星がですね。そういう木星でなくてもですね、一般の星でもですね、それを神様がですね、深い意味を持って、作られてるんだと。そういう目で私たちも見るというわけですね。神様の愛とか真実を信じる目で見るとですね、その星から見てもですね、いろんな光が入ってくるわけです。霊的な光も入ってくると。花でも何でもそうですね。そういう、どんな目で見るのか、すべてのことに対して。その見るたんびにですね、そういう神様の光が入ってくるような見方で見るということですね。その、ですね、この、さっき言った、このキーワードはこのハプルス、さっき言ったギリシャ語のハプルスなんですけど、その名詞形、ハプロテスっていうのがあるんですけどね。それが、例えばどういうふうに訳されてるかっていうのをちょっと見ておきます。プロテスっていうのは単純という名詞形の方で、ハプルスさっきは単純なっていう形容詞ですが、それはですね、例えば第二コリントの11の、3のところです。で、ここでですね、このハプロテスっていうのはどういうふうに訳されてるっていうのはちょっと興味深いところですが、337ページですね。第2コリントの11、コリント第2の手紙の11の3、337ページにですね、ちょっと考えたらどこにあるかというのが分かりにくいかもしれませんが、ここでですね、あなた方の思いが汚されてですね、キリストに対する真心と純潔とが、それてしまうのではないかと心配していると。キリストに対する真心と純潔。これがハプロテスなんですね。ハプロテスがですね、ここに真心と純潔ってわざわざ重ねて訳してある。たった一語なんですね、言語は。とても一語が言語とは思えないと思います。そういうことがですね、だからさっき言った英語訳で一番古くから読まれてきた訳では、シンプリシティ。と訳している単純さですね、シンプリシティ、シンプリシティ、that is in Christ、 キリストにあるシンプリシティ、単純さからそらされないように。だけど単純というと、この頃悪い意味で思ったりする人は、あいつ単純だなら言ったら、普通悪い意味使いますよね。単純な人間やとか言ったら、そうだからですね、誤解をもたらすから単純という訳語は使っていないわけなんですよ。だけど本来はそういう意味なんです。キング・ジェームズ・バージョンですね。こういう言葉を使っています。ですね。キリストにある単純さからそらされないように。それをまあ、真心と純潔っていうところを随分持ってあったような訳にしているんですが、こういうような外国訳もやはりあるわけですね。その、あるいはシングルマインドとディボーションというふうに訳してもありますね。 あなた方ですね、astray from single-minded devotion というクラスト。キリストにシングルマインデッド。一つの心になった献身の心。その心からそらされないように。そういうシングルマインデッド。そういう訳をつけているのもありますね。はい。まあそういうことですね、このハプロテス、目の単純さということが、私たちの誰でもの生活に非常にまあ重要なことになるとということなんですね。それで、その点ですね、政治の世界は本当に複雑な汚れた世界であるということですね。現在の首相はですね、靖国神社に前にも参拝したのに、参拝したってはっきり分かってて、みんな質問して外国にも報道されたのに、いや参拝したかしなかったら言わないんだって。この間もですね、靖国神社に捧げ物を総理大臣安倍と書いて出したと、それが見つかったのにですね、分かってしまったのに、いやしたとも捧げたとどうも言わないと。そういうことをですね、まあ、呆れたこと、子供でも人間でもですね、実際に人が未証がはっきり出て見つかってるのに、いや、そうしたともしてないのに言いませんなんて言ったら、親でも子供でもですね、先生も怒られますよね。一国の主張たるものがそういうふうな不真実な態度、俺まさにこの単純とは正反対な態度、そういう人が憲法改良会としてから何考えてるかわからんということも起こるわけですね。まあ、実にそういうふうに、不真実な態度を持っているわけですね。ああいうひどいことを平気でですね、抜け抜けと言うっていうのはもうちょっと考えられないようなことですけどね。だから、まあそういうことの見てわかりますが、政治の世界っていうのは本当にこの双心というのがたくさんあることですね。ですから、現実にはどこにでもある政治でなくてもですね、人間はそういう存在、罪っていうのはそういうことです。複雑にいろいろで悪いことを考えてしまう。だからイエス様もあなた方もキリストを知ったからには絶えずそれを気をつけてですね、目をまっすぐ単純に神様を見つめるのですと。そうしたら自然と開いて入ってくると、まあ、そういうことをですね、今の日本語に移行するとちょっと分かりにくいとかありますが、全体としては確かに分かるわけですね。単純な目をまっすぐ神様を見た目でいろんなものを見る。そうしないと確かに暗くなっていくわけですから、十分に気をつけようと。まあ、そういうことがここで言われているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。